はい、ということで、続いてですね、使徒信条をご一緒しておりますけれども、ちょっとだけですね、復習したいと思うんですが、前ですね、この第1回の時には、我は信ずということでありました。で、一つ目にですね、私たちを一つにする使徒信条ということでした。で、覚えてらっしゃるでしょうか、その全世界で、2番目にまだキリストのことは伝わっていないという、世界第2位の未電池、それが私たちのこの日本民族だということでしたよね。で、世界中の人々が何とか日本にリバイバルをと思って祈っていてくださる。で、日本のクリスチャンたちが一つになる、その時にもう思う存分世界の人々のその祈りが、また助けの具体的な手がですね、注がれていく。一つになることを世界のクリスチャンたちは待ってるんですよということを教えられました。私たちを一つにする。で、具体的にどういうことなのかというと、同じ信仰を告白するということ。一つの信仰告白でもって主の前に立つという。で、そのためにこの使徒信条ってとっても大切な働きをしているんだということを見たわけです。そしてサタンを撃退する使徒信条、さらにこの我は信ず、信じるということは信頼するということ。そしてみんなで信頼するんですけれども、共同体としての信仰とともに、一人一人が私はこのことを信じますと、そこに立つということの大切さを見たのが第1回目でした。で、第2回目、それは天地の作り主を信ず、御言葉をご一緒しましたね。詩編の121編の一節、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのか、私の助けは主から来る、天地を作られたお方からということで、第一に天地の作り主、それはご自身以外のすべてを作られたお方なんだと。第二に私たちを作りくださったお方、このエピソビトの手紙ですけれども、2章の10節に、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのですってある。そのように私たちをも作られたお方として主を信じるということの尊さをご一緒したわけでありました。今日はその続き第3回ということで、先ほどもご一緒に使徒信条を告白しました。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。全能の神を信ずというところをご一緒することになります。さあ、早速ですけれども、まずですね、神様の全能とはというポイントでご一緒したいと思います。神様の全能、何でもできるという全能なんですけれども、それはですね、自己矛盾的なこととか馬鹿げたこともできるということではありません。例えばですね、屁理屈を言う人はですね、こんなことを言うかもしれません。物質的な霊を作れるのか、感受性を持った意志を作れるのか、四角の円を描けるのか、そうでなかったら全能じゃないというかもしれません。そういうことではありませんよね。ではどのようなことを指すのかというと、一つ目、決意なさったことを完全に成し遂げるっていう全能だということです。神様はしようと決意なさったことを完全に成し遂げることができるお方、しようと決意したことを完全に成し遂げることができる人は一人もいません。神様だけはそれができるわけですね。で、詩編にこんな言葉ありますね。115編の3節、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。神様の全能とは、ご自身の完全性と調和することなら、どのようなことでも成し得るという意味なのです。で、その逆が第2点目ですね。第2に、ご自身の本質に反することはできない。それどういうことかと言いますと、例えば一つ目、ご自分を偽る、あるいは否むこと、これできません。テモテへの手紙第2のですね、2章の13節、これは口語訳ですけれども、たとえ私たちは不真実であっても、彼は常に真実である。彼は自分を偽ることができないのである。神様もできないことがある。それは自分を偽ること、嘘はつけない。そして、 第二に、罪を犯すこともできない。ヤコブの手紙1章13節、誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑するという悪をすることはできない。罪を犯すことはできないんですということですね。そういう意味で神の全能、それは正しい方としての全能、悪の全能ではありません。善の全能、義の全能ということですね。で、神様は正しい。正しいということは言い換えると、悪を行わない。また、こういうことですね。悪に対しては正しく罰する。そうでなければ、義、正しいとは言えないわけです。あ、そりゃそうだ。神様だから、悪をちゃんと罰してくれなければ。けれども、それは、私たちの敵であったり、あるいは、あ、これは悪だということに対しての神様の審判ということでは、あ、本当にその通りで感謝しますと言えるんですけども、それがじゃあ私のことになったら、私も神様の前には罪を犯している。その私をも神様は正しいがゆえに、義であるがゆえに罰する、そのようなお方だ。これは、もし神様の全能ということがこのことだけを意味するとすれば、私たちは救われないということになってしまうわけです。ね。そこで忘れてはならない神様のもう一つのご性質がありますね。それが三、全能の神の愛ということです。愛ということ。ヨハネの手紙第1の4章の7節、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。ね、飛ばして10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。そうです。愛なんですね。私たち人間を限りない愛で愛しておられる、その愛ゆえに、私たち人間の罪を神様は許したい、滅ぼしたくないって思われるわけですね。ところが、単に許してしまっては、神様の義が成り立たない。この神様の義、正しさというものと、神様の許したい、受け入れたい、救いたいという愛、その両方がクロスしたところ、それが、まさにイエス様の十字架だったわけです。先ほどのヨハネの手紙第1の4章の9節を見ましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。まさにイエス様の十字架と復活、この信じがたい神ご自身なのに、神の一人子なのに、あんなにも痛めつけられて、侮辱せられて、呪われた者として殺される、そして死を打ち破って蘇らされるという、そのことによって、義なる全能、正しい全能、そして愛の全能、その両者が成り立ったわけですね。このように、神様の全能、それは義の全能であり、同時に愛の全能だということが分かります。では、神様の全能は私たちに一体どういう関わりがあるのか、その神様の全能、神様は何でもできるんだということと、私たちの歩みとの接点、それで私たちが一番気になるところ、それはおそらく、じゃあ神様は何でもできるのに、なんで私たちのこの世での人生というものは、こんなにも苦しみに満ちているのかっていうことだと思います。そこで、大きなですね、第2番目のポイント、それは全能の神様と私たちの苦しみということです。で、このテーマをご一緒するにあたって注目したいと思って、ヨブ記を開かせていただいています。で、ヨブが神様の全能について告白しています。それが今日の聖句になるわけですね。 で、ごめんなさい、今ちょっと映りませんけれども、あ、映りますね、すみません。42章の2節、あなたにはすべてのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。ヨブがそう告白してるんですよね。しかしこれは知的な理解とか納得といったレベルのものではありませんでした。これほどの苦しみにあった人が他にいただろうかというような苦しみに遭わされた人、それがヨブでした。で、その上での告白だったわけですよね。で、ヨブ記の一章の8節を見ますと、主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を留めたか？彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。と神様から言われるほどの人物、それがヨブでした。しかしですね、サタンは言うわけです。ヨブは理由もなく神を恐れているのでしょうか。確かに神様、あなたがおっしゃる通りにヨブは本当に正しい。あなたを恐れてあなたに仕えているものですよね。でもそれには理由がありますよ。あなたがよくしておられるからでしょ？でも、あなたがヨブに与えておられる祝福を全部取っ払ってみてくださいよ。そしたら、ヨブはあなたに対して今と同じようではありませんよ。必ずヨブはあなたを呪いますよ。で、それ困るわけですよ。あ、そうだな。じゃあ、まあ、やめとけ。いや、神様はそうおっしゃらなかったんですよ。じゃあ、あなたが言う通りに、あなたのこの自由で、ヨブの命だけは取ってはならないけども、その他はどんなことをしても構わないって神様は、サタンに許可を与えた。でもそういうことが天上で起こってるっていうことをヨブ自身は全然知らされないわけですよね。ヨブはわけわかんないわけです。で、いっぺんにそのヨブが持っているさまざまのこの莫大なですね、富は去っていく。そして10人の子供たちがいっぺんに殺されてしまう、死んでしまう。さらに重い皮膚病で、もう体中が痒くて痛くてですね、もう陶器のかけらで体中をかきむしるというような、もう命は残っていますけども、もう限界ギリギリというようなところまで彼は苦しめられる。で、見舞いに来た友人たちがですね、まあ、ヨブの噂を聞いてですね、この見舞いに来たんですけども、もうヨブだって分かんない。で、あまりの苦しみを見てですね、もうショックで、もう何にも言葉をかけられずに、一晩、二晩、で、7日間ですね、過ぎた。で、それほど、ヨブの苦しみというものは、悲惨なものだったわけですよ。で、そういう中で、ヨブがですね、この苦しんでいるのを見るに見かねて、そして慰めに来たこの友人たちがですね、こういう趣旨のことを言うわけですよ。あなたがこんなにも苦しむのは、それに見合った罪を犯してきたからに違いない。神に許しを請え、そして楽になれ、ヨブ、とね、こういうわけですよ。で、けれども、ヨブには私、心当たりがないわけですよ。こんなにも苦しむような罪を神様の前に犯した覚えはない。理由は分かんない。私は潔白だと。で、けども、友人たちはそれでは納得しない。もう因果応報の論理でですね、責めまくるわけです。いや、そんなことは私はしていない。あなた方が言ってることは間違っているという、そういうこの議論がですね、延々と続きますけども、その中で神様はヨブに対してうめきながら、嘆きながら祈り続けるわけですよ。で、その祈りの中身の中心的なもの、ヨブが一番神様に訴えたかったことは何かと言いますと、これです。果たして沈黙し続けておられる神は私の味方なんですか、それとも実は敵なんですか。一体なぜ自分はこれほどまでに苦しまなければならないんですか。この苦難の理由は一体何なんですか。こ これ聞きたかった。で、ヨブ記の最後の方でもうずっと沈黙を守っておられた、もうヨブからしたらですね、もう神様もいないかのような、もともと神様っていなかったんだろうか、いやそんなはずはないとこう祈るんですけども、何にも答えがないという、その状態がずっと続いて、ついに38章からですね、主は嵐の中からヨブに答えられた。知識もなしに言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰かっていうわけですよ。で、この後、41章の終わりに至るまで、ずっと神様が天地万物を作られたその時のことをですね、いわば神様が作られたその神様の作品をヨブに対して引き裂かすかのように、ある人は自慢しているとおっしゃ、あの、言ってますけども、まさにそのようにですね、これはどうだ？こんなことをあなたはできたというのか？私がこれを作った時にあなたはそばにいたというのか？ね。ざーっとそのことを語っていかれるわけですよ。で、それで神様の言葉は終わります。つまり、その神様からの語りかけの中には、ヨブが一番聞きたかったことは含まれてなかった。そう。なぜヨブが苦しんだのかという、その理由を神様は一言もおっしゃらなかったんですよ。にもかかわらず、彼は納得するんです。そして神様に疑問をぶつけることをやめます。ヨブの心の中で一体何が起こったんでしょうか。一番聞きたかった、なんでこんなに私が苦しんだんですかって、その理由は分かんないのに、それはずっと沈黙したままであった神様、もしかしたら私のことを神様は見捨てたんじゃないだろうかと思っていた、その神様が確かにおられて、そしてこんな私に語りかけてくださっている、ご自身を表してくださっている、やっぱり神様は私のことを見ていてくださったんだということが分かる、それで納得できたんですよ。苦しみの中で神様が意図しておられるその意味を問い続けたヨブが、神様ご自身と出会って、その意味を見出した。どのような理由で苦しんだのかということは直接的にはわからないけれども、でも、ヨブを生かし、世界をすべて治めている創造主、ずっと神様を崇めてきたそのお方が確かにおられて、私を顧みていてくださった。もうそれだけで満足です。そのことの恵みの大きさを味わうために、この苦しみの中での私の忍耐も用いられてきたんですね、主よ。こういうわけですよ。で、このヨブの思いを思い巡らしている中で迫ってきた御言葉があった。ちょうど教団のですね、聖書日課でずっとこう読み続けているローマ人への手紙の中の5章の言葉ですよ。ご一緒しましょう。5章の3節の途中からですけれども、苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです、とパウロは言った。で、ここで忍耐と訳されている言葉、それは受け身的な辛抱する、我慢するという意味ではなくて、むしろ積極的な、ある目標に向かってそれをつかむために、それまでのいろいろなことを耐えるっていう、そういうニュアンスの言葉だそうです。ある人がこんなふうに言ってますね。困難の中で神様が意図しておられる意味を読み取ろうと追求する努力、それが忍耐と、ここで訳されている言葉の中身だって。実は、このローマ人への手紙を書いたパウロも同じような苦しみを通らされたわけです。それがコリント人への手紙の第2の中に出ますよね。12章の7節からをご一緒したいと思いますけれども、その啓示の素晴らしさのため、高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が高慢にならないように私を打つためのサタンの使いです。 この使いについて私から去らせてくださるようにと私は三度主に願いました。しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロは真剣に、それも三度も、どうかこの肉体のトゲ、病気なのか、怪我なのか、痛みなのか、神経的な、精神的なものなのか、はっきり分かりませんけれども、これさえなければ、もっと大胆に自由に、神様、あなたのお役に立てますのにっていう、その肉体のトゲ、それを取り去ってくださいって、全能の神様に願った。そして、主はできなかったのか、いえ、全能ですからできたんですよ。その棘を抜こうと思ったら、パウロを楽にしようと思ったら、それはできた。でもなさらなかった。その全能の神様は、愛ゆえに、その摂理の中で、あえて彼が癒されるよりももっと素晴らしいことをしようと思って、その全能の力をある意味で制限なさったわけですよ。そしてあえて苦しみの中を通された。その中で語りかけられたのが、私の恵みはあなたに十分だと。弱さの中にこそ私の力は発揮されるんだよって。そこでですよ、第三に、その全能の神様に私たちはどう応答するのかということをご一緒したいと思います。それが三つ目のポイント、全能の神への私たちの応答です。もう一度、ヨブの姿を見ますけども、ヨブは苦しみにギリギリのところで耐えながら、その中で遠慮なくその思いを神様に向けて嘆き続けました。祈り続けました。例えば、いつまで私から目をそらしてくださらないのですか、唾を飲み込む間も私を放っておいてくださらないのですか、ずっと苦しめ続けるなんて、あるいは、あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで怯えさせないでください。あるいは、私は善を望んだのに悪が来た。光を待ったのに暗闇が来た。私があなたに向かって叫んでもあなたはお答えになりません。私が立っていてもあなたは私に目を留めてくださいません。皆さん、誰かがですね、こういう祈りをしているのを聞いたらどうでしょうか。キリスト者としてのその良心がこのうずいてですね、いやいや、ちょっと誰々兄弟、誰々姉妹、ちょっとそれは違うよ、とおっしゃるでしょうか。私たちは苦難の時に、神様がその苦難の意味や目的をスパッと教えてくださったら、どんなに心強いかと思うのではないでしょうか。でも、そういう答えを得られない時がとっても多いと皆さん思われません？その時に襲いかかってくる誘惑があります。それは自己流の回答で自分の本音を抑え込むこと。きっと私のあの罪の罰が今来てるんだなと思って納得させようとするとか、もうどうすることもできないんだから、私の感情は全然ついていかないけども、もういい、これをもうこのまま受け入れるしかないんだと、ぎゅーっと自分自身の本音を抑え込む。そして先ほどのような、ある意味で不遜な祈りは祈らないんですよ。あるいは、周りのクリスチャンの方々からのアドバイスに納得はできないんだけれども、でも、それにこう、ぐーっとこう振り回されてしまうというのはですね、そういったことが起こりやすいと思います。しかし、これは神様が願っておられることとは違います。ヨブは遠慮なく自分の本音を神様にぶつけました。一生懸命ヨブに心から同情しながら、ヨブを説得して悔い改めに追い詰めようとする友人の言葉に対して反発し続けました。 彼の本音はですね、神様に対する思いはこんな言葉に表されているでしょう。ヨブ記の16章7節、誠に神は私を疲れ果てさせました。神は私に向かって怒りを燃やし、私をご自分の敵のように見なされる。神様は最終的にヨブの友達に対しては、あなた方は間違ってた、ね、悔い改めよ、でヨブに祈ってもらえ、そうおっしゃいますよ。でも、ヨブに対しては、ヨブがこんな思いでですね、言っていた、そのこと自体に対して、神様は、あんなことを祈ってはいけなかったね、ヨブ、とはおっしゃらなかったんですよ。ね。本音を覆い隠して、いかにもクリスチャンらしい模範的な祈りをしようと頑張った時期が私にもありました。ね。クリスチャンなんだから、神学生なんだから、牧師なんだから、もうあんまりこの露骨に神様に対しての不満不平を祈るわけにはいかんなとね。で、こう綺麗な祈りをするんだけども、でも心からの祈りじゃないから、なんか違うなっていうのはね。でもそれは実は神様がお喜びくださるような真剣な、まっすぐな、それこそ信仰的な祈りではないということを教えられて、だんだんとそういう祈りをしなくなった。そしてむしろ思いのままを神様にぶつけるようになってきました。ね、で、一体神様はそんなふうに怒りをぶつけていたそのヨブのことをどう思ってられたんでしょうか。皆さんどう思われますか。神様の思い、ヨブには隠されていた苦難の意義、なんでヨブがこんなに苦しんだのかということを、私たちは聖書を読めば分かります。もう天上でのサタンと神様のやり取り。でも、ヨブにはそれは記されてなかった。で、神様が、このヨブに対して思ってらっしゃった、その身思いを一言で言えば、それは、ヨブなら最後まで私の栄光のために耐え忍んでくれる。ヨブは私の信頼を裏切らない、という、ヨブに対する信頼だったわけですよ。そう、ヨブのことを信頼しておられたからこそ、ご自身の栄光をいわばヨブに託したわけですよね。ヨブが神様を、サタンが言ってるように呪ってしまえば、それサタンの勝ちなわけですよね。ヨブが神様のことを信じるのをやめたら、ほれ、ご覧なさい、神様。私が言った通りでしょう。ヨブがあなたに信頼しているのは、ヨブがあなたに従っているのには理由があったんですよ。祝福されているから、その通りになっちゃう。でも、神様がサタンにヨブを任せたのは、ヨブに対する神様の信頼ゆえだったわけですよ。私たちはどうでしょうか。で、私たちにも先ほど申し上げましたように、しばしば、その直接的な苦しみの意味、理由が隠されている。けれども、私たちがその中にあって、神様に心を開いて、本音で思いのままを神様を信頼しているからこそぶつけていくということを、神様を信頼しているからこそ神様に食い下がっていくということを、まっすぐに向き合うということを、神様は喜んでくださっている。そして、それらを通して神様の栄光は、実はじわりじわりと本人が気づかなくっても表され続けていくんだということが、ヨブの姿を通して、またパウロの姿を通して、私たちは分かるわけですよ。ヨブが、パウロが、またその他の神によって見出された多くの人々が苦しみの中で、それでも神様を信頼することをやめないで忍耐していく。その中で希望を与えられていくという、その姿そのものが、そのまま私たちの希望になっているわけですよ。魂の安らぎっていう本があります。これは元淀川キリスト教病院のチャプレンをされていた藤井理恵先生と、今牧師をされてますけれども、この方が書かれた本ですけど、その中でですね、こんなふうにおっしゃってます。ご一緒に味わいましょう。神様を信じる者、信仰のある人は、 すべてを受け止められる人だ。苦しむのはおかしいと思っている人に時々出会うことがあります。けれども、決してそのようなことはありません。神様を信じるとは、問わずにいられないほど落ち込んでいったとしても、そこは決して底なし沼ではないこと。支えてくれる動かない腕があること、戻る場所があることを信じることです。子供が母親の胸に顔をうずめて泣き崩れるように、拳を握って文句を言ったり感情をぶつけたりしてもよい。それによって押しつぶされたりせず、捨てもせず、すべてを受け止めて支えてくれる相手がいることを知っていることです。それが信仰ということなんだ。それが神様を、全能の神様を信頼するということなんだというわけですよ。あ、なるほど、そうだ。皆さん、アメンと思われませんか？さあ、最後にですね、もう一人だけ、この神様の全能ということを魂に刻まれた、そういう女性のことを注目して終わりたいと思います。もうみんな知っている人ですね。それは、マリアであります。御使いガブリエルが神から遣わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女マリアに現れましたね。そして一方的にマリアが男の子を産む。子供を宿すことなんてありえないのに、それは聖霊によって宿るんだということを告げられるあの場面であります。しかもそれはメシアなんだということが告げられて、戸惑うばかりのマリアに、御使いガブリエルはですね、こう言いますよね。見てみましょう。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ、生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。ここですね。神にとって不可能なことは何もありません。そうです。神の全能を彼女はまっすぐに御使いから告げられたわけですよ。神の全能によってこのことが起こるんだ。あなたの身に。それに対してマリアはこう答えましたよね。私は主のはしためです。奴隷女です。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。で、その後彼女はいくつもの苦難を抱えましたよね。まずこの一緒に住んでいるこの村の人たち、その共同体の人たちからもうガラッと態度を変えられた。もう冷たい目で見られる。もう姦淫の罪を犯した不死だなな女、男だ。そして、このユダヤのベツレヘムまで長い旅を、この身重の状態でですね、もうすぐ生まれるという、そういう状態でしなければならなかった。しばらく生まれたこの男の子を育てている中で、逃げなければならなかった。エジプトまで。全能の神様だったらどうして助けてくれないんだろうかなと思わなかったでしょうか。あるいは我が子イエスはこうして守られているけれども、この我が子を殺そうと思ってヘロデから遣わされた兵隊によって幾人もの命が絶たれていった。2歳以下の男の子はみんな死んだわけですから、じゃあ神様が全能だったらどうしてあの男の子たちを助けてくださらないんだろうか思わなかったでしょうか。でもその度ごとに彼女が思い出したに違いないその言葉、それは私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。で、これを繰り返し繰り返し思い起こして、その言葉の通りに生きるということは決して簡単なことではなかったと思います。でもそれが彼女の生涯のテーマだった。今朝、 ヨブの姿を通して、パウロの姿を通して、マリアの姿を通して、私たち一人一人は諦めではない。全能の神様を信じるがゆえに、お言葉通り好みになりますように。だって、あなたがなさることはどこまでも全能ですから、今の私には分かりませんけれども、永遠の尺度でならば、それはベスト以外の何者でもないと信じますから、どうぞお言葉通り好みにならしてください。そう応答できない時に、それを押し込むのではなくって、そのまんまを神様にぶつけながら、そして一緒に、そうよね、祈ろうってこう神様に共感しながら祈ってくれる仲間と共に、神の家族と共に歩んでいく。それが全能の神を信ずと告白し続ける私たちの共同体としての歩みなわけです。どうぞご一緒にその歩みを今週も一歩一歩歩んでまいりましょう。お祈りしたいと思います。ハレルヤ、憐れみ深い天のお父様、感謝します。どうか全能の神でいらっしゃるあなたへの信頼を、どのような平安の中にあっても、どのような殉教の中にあっても、どのような成功の中にあっても、またどのような苦しみ、痛み、悩み、病、試み、誘惑の中にあっても、忘れることがありませんように。主よ、どうかどんなに落ちても、下っても、踏みにじられても、底なし沼ではない。そこに私たちを支えてくださる全能の御手があるということを、御言葉によって信じつつ、まっすぐにあなたに本音をぶつけながら、食い下がりながら、そして信仰の仲間と支え合いながら、一歩一歩、これからも、主よ、苦しみが待っているか分かりません。苦しみのただ中にあるか分かりません。そのお一人一人を顧み続けてくださいます。そのことを信じて感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく黙祷いたしましょう。